にちは、小野康成です。才能の履歴書。この番組は輝いている人、面白そうな人、一つのことを追いかけている人、僕が惹かれる各界のトップランナーたちは何を考え、そしてどこへ向かおうとしているのか、直接話を聞いてそれを音声で伝える番組です。今回のゲストは浅草で創業75年、下町銭湯日の出湯4代目の田村雄一さんです。著書「常連さんが増える会話のコツ」で日常のお客様との重要性を書かれた田村さん、引き継いだ銭湯は廃業寸前、風前の灯火の中で気づいたことで業績を回復します。さて、その秘訣は一体どんなことなのでしょうか。どうぞお聞きください。
田村さんをお尋ねして、インタビューをさせていただいております。ここはオフィス田村ですかね、10階の。
そうですね、オフィス田村ですかね。すごく、まあ、なんかただの空き部屋なんですけど、
いやいや、すごくあの暖かくて、太陽がちゃんとお日さんが入るいい素敵な部屋ですよね。そうそうそう、
日当たり強すぎて嫌
なんですけど。ありがとうございます。まあ、田村さんなんですけども、今3年ぐらい前ですかね、お風呂学校で、はい、講演をされたのをお聞きして、まあ、そこから不安になって、3年越しで今日追いかけてきたんです
けど、ありがとうございます。
田村さんといえば、いろんなこと、まあ、銭湯の事業だけでなくて西武座銭湯だとか、いろんな取り組みをされているんですけれども、はい、まず、これをお聞きになっている方、田村さんのこと、まあ、ご存じない方もありますので、3代目、4代目ですか。
僕は4代目です。4代目、はい、
まあ、子供の頃からどういう経緯で今お銭湯運営されているのか。
なるほど、はい、そうですね、もう子供の頃から、そうですね、思い返せばおじいちゃんとおばあちゃんですかね、はい、おじいちゃんとおばあちゃんには、お前お湯屋継ぐのかってのすごくずっと言われてて、はい、まあ、小学生ぐらいの頃から、お前お湯屋やんのかって、
もともとその おじいちゃんおばあちゃんの代が銭湯を、
そうですね、はい、僕のひいおばあちゃんから、はい、やっていて、もうこれ浅草のお銭湯を昭和14年、うん、戦争始まるぐらいちょっと前に買い取るんですよ、
はい、
でそこからまあすぐ戦争入ったんですけど、はい、よく空襲を焼け残り、そのままひいおばあちゃんと、うん、おじいちゃんとおばあちゃんと、
はい、
まあ、あと親戚でこの店を続けてきて、はい、昭和30年に蒲田、大田区の蒲田にもう1店舗作るのが、うん、作ったのが第二日の出入り、
はい、
でまあ創業者一族は全部その第二日の出入りに移って、
はい、
でそこから生活をスタートして、こっちの浅草の日の出は、はい、おばあちゃんの親戚に、はい、おばあちゃんの弟に、貸して、でそのまま経営を続けてきた、
はいはいはい、
でまあ、向こうで僕はその蒲田で生まれ育って、でまあ、小学生の頃からそのおじいちゃんとおばあちゃんにお前はお湯やるのかってずっと言われ続けて、うん、
はい、
まあ、おじいちゃんおばあちゃん、まあ、とすごく一緒にずっと過ごしたんで別になんかいいよみたいな、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんのなんかリップサービス的なの
やるよ
みたいな、まあ、父親と母親はまあ別にそんなにお前やるのかとか言ってこずに、うんうん、まあ、やりたかったらやればいいし、うん、別に好きなことがあるんだったらそっちをやりなさいと、
はい、
言ってたんで、まあ、あんまり両親には言われなかったんですけど、おじいちゃんおばあちゃん本当によく言ってて、やるよやるよやるよって多分洗脳されてたんでしょうね、もう気がついたら、もうなんか就職とかしないみたいになって、もう家で働く
ほうほうほう
っていうのもなんかあれですね、そのすごい強い思いがあって、俺は家に着くんだっていうのがあったわけではなく、また満員電車乗って仕事とかちょっと行きたくないなとか、会社勤めしてる自分も想像できませんでしたし、まあ、なんかそんな感じで、なんかずるずるですね、正確に言うとずるずる、
ずるずる、
この浅草の建物は2000年、今から16年ぐらい前に一回建て替えてるんですけど、はい、
これ立派なマンビールね、今オフィス田村の10階建ての、
そう、10階建ての何をちまよったかお父さん建て替えて、おで、そんとも建て替える直前に僕高校生だったんですけど、父親に唯一言ったのが、お前やるのみたいな、軽くですよ、
お父様が、
そう、父親が、お前やるのって軽くですよ、ゴロゴロしながら、
うん、
うん、まあそうね、やろうかなと思ってるけど、あ、そう、まあそれだけだったんですけど、
高校生の頃でしょ、
高校生の頃、あ、そう、でどうもそのやるかやらないか僕が答えたことがここを立てるか立てないかの決め手だったっぽくて
なるほど、
まあ、ポッカーって、まあ、それが全てではないと思うんですけど、
布石を打たれ
たわけですよね、まあ、あいつやだったらいいかみたいな、もしかしたら軽く思っちゃうかもしれないですけどね、
お父さんの気持ちも後押しすると、まあ、投資ですからね、
まあそうですね、まあ、その時は、まあ、おじいちゃんおばあちゃんずっと言われてたんで、もちろんやるつもりだったんですけど、
はい、
就職とか全然考えてない、
うん、
でそのまま大学卒業後、はい、家を継ぐわけです。一応4月1日から働くっていうんですけど、うん、まあ、なんか別にずっと家の手伝いしてたんで働くってなんどうしたらいいんだろう、俺今日から社会人なんだよなと思ってまあ部屋から出て階段降りていくわけですね。いつも通りなんです、家はシーンとしてて、うん、父親が別にいるわけでもなく、うん、お前今日から社会人だぞみたいな、今日からうちで働くんだみたいなやり取り全くなしで、
なしで、はいはい、
なしで、うん、俺どうしたらいいんだろう、とりあえず釜に火つけるからねでまあ、なんかほぼほぼいつも通りなんか釜に火つけて、うん、就職したんだっけなみたいな感じでパートもずるずる、
じゃあもう学校出られて、はい、その最初はその蒲田の方のご実家の方の、まあ、お風呂の火をつけたわけですね、
はい、そう、釜に火をつけました
なるほど、で心に火がついたと、
いやついてなかったですね全然ついてなかったですね本当に、ひどいもんでしたね、なんか毎日だらけてましたね。なんか本当インターネットして遊んで、うん、まあ、時々釜見に行って、うん、まあ、お店開けちゃえばもうずっと釜もすぐぐらいしかやることないんですよ、
ね、はい、
お風呂やることなくて、で、まあ、お風呂で終わったらお風呂掃除をするみたいな感じだったんですよ、
はい、バンダイとかあの、
まあ、全然出てなか
った。じゃあ、まあ、裏方といいますか、
99% ぐらい裏方で、たまにお母さんの調子悪いとことに出かけるとかの時に、じゃあちょっとバンダイ出るよくらいで、バンダイ出てたぐらいです。ほとんど出てなかった。それ一番出てたのは中学生ぐらいの頃ですか。
あ、
なんかアルバイトをするみたいな感じで、外で働けないんで、
はいはいはい、
時給500円ぐらいでコピー使われて
る。じゃあその社会人、田村さんは、はい、有限会社日の出湯ですかね、
はい、
有限会社日の出湯の、まあ、社員として、
はい、
お給料制だったんですか。
給料制ですね。もうお小遣いみたいな給料で働かされてこれどうすんだみたいな大丈夫なのかなみたいな、
月いくらってこう決まってるわけ
ですよ。月に決まってるわけですよ、まあ、だから働いても働かなくてもなんかあんまり給料は変わらないし、親からお小遣いもらってるだけのような、ほんとそんな感じでしたね。まあ、で、まあ、業界自体そんなね景気が良くないとまあまあ分かったんで、はい、うん、するのかなみたいなのはすごく、まあ、ちょっと気にはしてたんですけど、まあ、なんかどうしようもなくずるずる仕事をして、どうしたんだっけな、なんかなかったのかな、もうなんかいろいろその、まあ、おじいちゃんが死んじゃったりとか、
はい、
そう、この店どうすんだ、この家どうすんだみたいな、まあいろいろごたごたがあって、うん、あ、これいかん、
うん、
お金って多分自分で稼ごうとしなきゃ、う
ん、はいはい、
対等にもならない、
はいはいはい、
でまあ、ね、遺産相続とか、はい、そういう親からのお小遣いを期待していかん、うん、って思ったんですよね、うん、でそれでじゃあまあどうしようかってなんかこういろいろ経営について勉強を始めた。
それはおいくつ、そのおいくつぐらいと言いますか。
26ですね。
あ、じゃあ、4年ぐらいは
4年ぐらい遊んでましたね、はい、4年ぐらいは本当になんか冬は毎週スノーボードに行って、もうなんかお前遊ぶことしか考えてねえじゃねえかって父親に怒られて、うんうん、他になんか考えることあるのねそんな感じでした。
ご兄弟おられなかったんですか。
妹が、
あ、妹さんがね、
1人いて、うん、妹4つ下だったんで、まあ、なんか学生で何やってるのかよく分かんなかった。まあ仲はそんな悪くなくて、うん、
はい、
まあ、よく喋ったりよくどっか一緒に出かけたりとかはしてたんですけど、うん、まあ、ただ何をやって、何、学校で何の勉強をしているとか、うん、そういうことも全然知らなかったですね、
うん、で、4年でまあそれ目覚めて勉強し始められて、はい、で、こちらの、まあ、日の出湯の方に、はい、来られたっていうのはその頃なんですか。
それから4年、僕が31ぐらいの頃ですかね、4、5年経った頃
ですね。じゃあもうお風呂業界、まあ、銭湯業界に入れても7、8年経ってるわけですね、こっち来られるまでに。
そうです、9、多分ね、確かに9年目ぐらいだった気がするんですよね。そう思ってないかな、だから多分31とかぐらいだった気がします、うん、
はい、
2011年、12年なんで、
はい、
僕は、あ、まあ、10年ぐらいですね、やっぱり2002年、3年から働いてて、やっぱ9年か10年ぐらいです、うんうん、
でこっちに来られる転機っていうのは何かこう、
ですね、はい、まあ、こっちの売り上げがすごく落ちてて、
はい、
で まあ、そうそう親父も店閉めなきゃなと、
はい、
みたいな雰囲気が流れてて、
だからお父様がまあここをあの運営会社されてて、
で
運営だけはそのおじい様の弟さんかなんか今、
そう、その建て替えたタイミングでもうその人たちはもうできないって引退されちゃって、
私は高校の時ですよね、田村さん
は。はい、はい、僕はその辺の話も全然知らないんですけど、まあ、親戚のおじさんが急にもやらないみたいになっちゃって、でどうするのって父親も困ってたらしくて、でまあ、友人が、
はい、
まあ、ちょうど会社辞めて、はい、九州で仕事をしてると、
うん、
まあ、高校大学の同級生だったのかな、
はい、
じゃあちょっとお願いしてみようかって言って、うん、東京で銭湯ついてくんないかな、やってくんないかなってお願いしたら、もうじゃあやるよって言ってくださったおかげで、うん、まあ、その父親のお父さん、父親の友達が同級生が、ここをずっと続けてくれて、で、まあ、12年間ぐらいここを守ってくれて、まあ、ただその売り上げが落ちてるのと同時に、うん、やっぱりご両親が、うん、奥様のご両親が介護が必要になっちゃった、
うん、はい、
で、まあ、奥様はもうそっちにもつきっきりで、うん、ここを一人でやってた、
はい、
だから僕はすごい久しぶりに遊びにこっち遊びに来たら、はい、ものすごい痩せてて、
ほうほうほう、
やばいと、
うん、
おじさん病気かもしれないって近くに行ってめっちゃ痩せてるって言って、うん、みたいな。で父親がまあそういう話を含めて一緒に行ったら、いや僕もいつ辞めようか切り出そうかなと思ってたみたいな、うん、
はいはいはい、
切り出さなきゃいけないなと思ってたんですけど、まあ、父親もなんかもうこの売り上げだと続けていくのきついから、うん、どっかテナント貸しを銭湯を辞めて、はい、どこそのスペーステナントに貸して、
はい、
っていうことをしようかなっていう話を考えてたらしいんですけど、うん、はい、でもね、普通に考えて銭湯に辞めると多分スケルトンにしなきゃいけない、
はい、
そうすると多分僕計算したんですけど1000万か700万か1000万ぐらいかかるんですよ、
はい、
スケルトンにするのに1000万か700万かかって、うん、でそこからテナント探さなきゃいけないでしょ、うん、でそのテナントもいつ出るかわからないし、うん、そもそも立地条件として大通りの裏側でそんなにいい店舗を作るにはいい条件の場所じゃないよな、ちょっとやっとこういいんじゃないの、
うん、
じゃあ俺行くわ、
ほうほうほう、
とりあえず俺行ってくるよ、
うん、
でも父親ね、なんか最後3ヶ月僕に締めに行かせるつもりだったん
ですけど、はいはい、しんがりだったわけですね、
そうです、僕はもうなんかもうお前は店をお前から締めるならしょうがないみたいな感じで、うん、なんか責任押し付けられるからって、はい、なんかしょうがないっていうのはまあいいか、まあでも僕自身はもう全然やめる気なくて、
うんうんうん、
もう絶対これやめたら やばいと思ったんで、
うんうんうん、
僕その連帯保証人だったんですよ、ここの、
あ、はいはいはい、
そうサインさせられてて、
ここの時
そう、まあなんか26歳ぐらいの時にお前取締りしてやるって言って、うんうん、えって何取締りとか何それかっこいいねって言ってじゃあ俺取締役のハンコはねみたいな、
うん、
このハンコいるんだみたいな、でここはハンコしてる、もう分かったって、でこれにもハンコして出てきた紙が連帯保証人って書いてた紙でいやなんか銀行のおじさんいるなと思ってたんですけど
それお父さんじゃなかったらやばいっすよね
そう銀行のおじさんいて、え、これ押しちゃいけないやつでしょって言ったら、いや、お前が押さなきゃね、ダメなんだね、話が進まんみたいになって、まあ、僕もついてたんで、うん、出っちゃいけないの分かってても、マンションの金がやるんだ、そんぐらい覚悟いるって言った
もん
ね、うん、覚悟いるんだよなって言いながら、すっごい軽い気持ちで押してましたね。
はあ。
で、まあ、それで押してたんで、うん、いやー、押しちゃったらいかんなと思って、で、まあ、その父親がそのこと言うわけですよ。
はい、
これ出てほしい、これ絶対やばいと、この親父絶対何も考えてないと
どうだ
そうだ、そう、何出すのって言ったら、うーんみたいなこと言ったらね、うーんって言ってるよ、この人悩んでると思って、どうすんのって、いや、不動産屋さんに今当たってもらってるって
言
って、
うんうんうん、
いや、これめっちゃ不安と思う
他人ばかりですよね
でまあなんかね、新しい事業始めるって言っても、お父さんもおじいちゃん、まあ、おじいちゃんも戦争行っていろいろやってたんです
け
ど、お父さんも銭湯しかやったことない、まあ、僕ももちろん銭湯しかやった
、ああ、じゃあもう決死の
そう、お風呂屋さん以外多分なんかできる感じじゃないんですよね、まあ、特に土屋の世代なんて忙しい時代で、
はいはい、
本当なんか毎日お湯沸かしてお掃除してお客さんもどんどん来て、うん、
はい、
まあ、減ってはいるものも全然食っていける、うん、まあ、僕も学校出してもらいましたし、
うん、はい、
そんな状況だったんで、なんかその経営とはとか、
はい、
そこまで多分ね、まあ、いろいろ本は読んでたと思うんですけど、うん、なんか勉強してたのかなみたいな、ちょっと分かんなかった、
はい、
怪しいからとりあえず閉めない方向がいいだろうと、
うん、
で僕が来て、
うん、
でまあ、最初3ヶ月で閉めろって言われてたんですけど、
はい、
まあ、売り上げ戻ったんですよね、3ヶ月で、まあ、そんなそこまで良くなったわけじゃないですけど、
うん、
まあ、ちょっと大赤字がちょい赤字ぐらいになって、
うん、それはその3ヶ月間の間に 戻売り上げが、まあ、お客売り上げが上がったってお客さんが
戻ってきた、お客さんが戻ってきたって感じ、うん、でそれから多分また3ヶ月ぐらいで、まあ、大体損益分岐点ぐらいまでたどり着いて、じゃあやるかみたいな、
ってな、それは、まあ、そこが一番ネックになると思うんですけども、何をされたんですか。
実は悩んで座ってるだけだったんですよ。
悩んで座ってる
だけ、本音を言うと、うん、本当に悩んで、どうしようと、
その痩せこけたお父さんの友達の、
と3ヶ月間そう引き継ぎをしながら一緒に働きながら、まあ、いろいろ今までの経緯とか、こんな土地柄でみたいな話を毎晩遅くまで、お風呂掃除終わった前遅くまで話して、で、まあでもきっと、まあ、僕ゆういちっていうんです、ゆういちが来たら、まあ、多分変わるんじゃないかなって、まあ、おじさんもそのお父さんの友達も言ってて、まあ、そうだといいんですけどねみたいな話をしながら、お店を入るわけですけど、いかんせん何をしていいか分かんないわけですよ。いろいろ勉強もしてたんで、こんなことしたらいいかも、こんなことしたらいいかも。
勉強っていうのはその
経営について
のね、はい、
その26歳の時にそのなんか中小企業診断士っていう資格の試験があって、それを受けるんですよ。で、まあ、一次試験通って、二次試験一回受けて、来年どうしようかなと、二次試験はダメだったんですよ。来年どうしようかなと思って、で、まあ、なんかその資格の学校の先生に相談したら、経営者なんだから別に資格いらなくないって、
はいはいはい、
資格の学校の先生がそう言うから、まあ、確かにそうですねみたいな、まあ、じゃあそんなにだから、もちろん来年受けるのはいいとは思うんだけど、そんなになんか取れない人はもう5年も6年も7年も取れないんですよ。そんなにやったら絶対時間がもったいないから、君はもっといろんな人に会ったり、もっと実務にした方がいいんじゃないの、って言われて、あ、じゃあ分かりました、でその先生のアドバイスをもとに、まあ、なんかもっと別の人に会いに行こうかな、みたいな感じで、いろいろ。
あ、それはもう26の時から、
26だから26、27ぐらいですね、その2年ぐらい経ってるんで、勉強始めて。
そういういろんな人って、例えばどんな人にどのぐらいお会いになられたんですか。
最初はなんか日経アソシエかなんかを見てて、日経アソシエかなんかを見てて、その異業種交流会とか、あの朝活みたいな特集がやってて、まあ、なんか適当にペラペラペラって見てた時に、何がきっかけでそこに行ったかわかんないんですけど、朝活をやっている勉強会、立教ビジネスクリエイターっていう勉強会の特集されてて、はぁ、じゃあとりあえずメルマガ登録してみるか、メルマガを登録したんですよ、で、まあ、メールが来るわけですよね、なんかこう、意識の高いメールが来るわけで、なるほどなるほどと思いながら、で、それを登録して、ある時になんかその勉強会の中でも少人数で経営者の勉強会、経営者になるとか独立したいっていう勉強会をする、で、まあ、月1回でなんか6ヶ月間ぐらいやるような勉強会で、毎月宿題がある、とりあえず行ってみようかなって、で応募したんですよ、でそこに行った時に、まあ、なんかいろんな人に会って、まあ、なんか異業種交流会行って、まずは訓練だからと思って名刺交換して、名刺を集めていきましょうとか、まあ、なんかじゃあ次は営業について学びましょうとか、そういうことをやってたのか、割とこう実務に近い、その僕が不正当やつは絶対経験しえないようなことを体験させてもらって、で、まあ、いろんなその経営者の方とか、こんな人がいるんで、あんな人がいるんで、この本読んだらみたいなのをいろいろ教えてもらって、で、まあ、なんかそこからいろんな人に、別になんか特別いっぱい会いに行ったっていう記憶もないんですけど、それがきっかけでまあいろんな人に出会って、いろんなイベントをすること
もあ
ったりとか、イベント立ち上げてみたらなんかメディア取り上げてもらったりとか、狙ってたわけじゃないんですけどね、なんで取材来るのみたいな、そういうことがこう起き始めたんですよね、で、まあ、多分運が良かったと思うんですけど、そのイベント初めてやるのに、その時に朝日新聞さんが取材に来てくれたんですよ、そのイベントを、で、まあ、その社会部面かなんかで割と温かく書いてくれて、でそれを見たその他のメディアの人が、ほら、こんなことやってんの面白そうだねって、でもなんかもうずるずるメディアに取り上げてもらって、なんかだんだんなんか業界のチクリのやつみたいな位置づけで見られるようになってきた。
最初 の、 その朝日新聞が取り上げられたその食いついてきたと言ってもいいんですかね、イベントってどんなイベントだったんですか。
ですね、銭湯部で、
銭湯、はいはいはい、
まあ、そもそも銭湯ってもうみんな入ってないよね、特に若い人は銭湯入らなくて、うんうん、まあ、銭湯の存在を忘れ去られて、
うん、
じゃあその銭湯に行こうではなくて、
はい、
別の理由で銭湯に来てもらって、
うんうんうん、
でお風呂に入ってもらって、うんうん、あ、銭湯ってやっぱ良かったねって思ってもらおうと、はいはい、
うん、
今まで来なかった人が一人でも多く銭湯に行くようになったらいいなと思って始めたのがその銭湯っていうイベントだったんです、はいはい、まあ、その時にいろいろ一緒にお手伝いしてくれる人がその銭湯好きの女性の方だったりとか、なんかそういういろんなことを応援してくれるような方がいて、まあ、その銭湯好きの女性も銭湯イベントされてて、
はい、
それがちょうどメディアに取り上げられた、
うん、
でその取り上げられたタイミングで今度こういうイベントしますってブログにうちの
方
が載ってて、
うん、はいはい、
多分その経緯で多分朝日新聞さんがもうじゃあ取材行くか、
なるほどなるほど、
で来てくださって
、具体的にはそのイベントっていうのは
イベントはその時は、お風呂掃除をみんなでしよう、
お面白いですね、
でみんなでお風呂掃除をして、
うん、
まあ、なんかポリッシャーとか、
うんうん、
あの高圧洗浄とかあるから、はい、まあ、ポリッシャーに振り回され、うん、なんか鏡洗ったりして、うん、お風呂をみんなでバケツで流して、
うん、
で一汗かいたらお風呂に入って、うん、でお風呂上がりにコーヒー牛乳を飲もう、
なるほどなるほど、
まあ、ビールでもよかった、うんうん、確かにその時ビール飲んだのかな、
うん、
でじゃあなんだろう、銭湯ってどうなったらいいんだろうね、うん、銭湯ブレストっていうのがあって、うんうん、お風呂上がりにみんなでこう、うん、あだこうだ次回何やるとかそういうことをこうみんなで話し合って、
うん、
イベントを毎月1回ぐらいやって、でも最終的に銭湯好きしか来なくなっちゃった
んですよ。まあまあそうなりますが、うん、とくさん、まあ元々の狙いはちょっと外れますよね。
狙い外れちゃったんですけど、まあでもいろんなその銭湯ファンの方
がいて、
まあ、いろいろレッドワークが広がって、まあ、それはそれで一つ良かったなと思ったんですけど、まあ、狙いはだいぶ外れちゃったんだな、思いはありましたね。まあ、ずっと続けてたんですけど、はい、僕はこっちに来なきゃいけないので、で、最初はこっちでもやろうと思ってたんですけど、まあ、なんか昔ながらの銭湯でもないし、
うん、
今のうちのお店その2階建てですし、
はい、
なんか富士山も書いてないし、なんかちょっと雰囲気違うね、
ちょっとスタイリッシュな感じ、
スタイリッシュスタイリッシュっていうのが分かんないだから、ちょっと違うかなって、でやっぱり今までは父親も母親もおばあちゃんもいて、
はい、
でイベントやっても、その後もクタクタになってもお店は回してたんですけど、クタクタになった状態でこっちは僕がお店に出ないといけない、
あ、なるほどね、一緒にビール飲むわけいかんもんね
あんまりもうはっちゃけられない
なるほど、
ちょっとダメ
とても些細なことの積み重ねですが、それをお客様はよく見ているんですね。さて次回は業界で話題のウェブマガジン「セーブ・ザ・銭湯」についてお尋ねします。どうぞお楽しみに。